はい、それでは今週はヨハネの14章をご一緒に見てまいりたいと思います。来週が今度受難週へと、入ります。まさに私たちは今イエス様が十字架につけられる前の晩、最後の晩餐において弟子たちに最後のメッセージを語りかけておられる、そんなイエス様の姿を13章から見てきています。早速ですが、1章から見ていきたいと思います。今も読みましたがもう一度ご覧ください。14章1節です。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。あなた方は心を騒がしてはなりません。主語につけた題と今ここに出てきた題が、違うのにお気づきになったかもしれませんが、実を言うと違うお話をしようと思って聖書を読んでいたのですが、この最初の一節を読んだ時に私の中にまた違う、思いが与えられてきまして、あなた方は心を騒がしてはなりませんというこの御言葉を中心に今日は、考えていこうかと導かれております。イエス様は弟子たちにこのように語りかけて諭しておられるわけなんです。ただ私が読んでいて疑問に思ったのが、イエス様はこれから十字架にかかるということをご自分でも、知っておられ、そしてまた復活し天に戻られる、そのことを思い弟子たちにあなた方は心を騒がしてはなりませんと語りかけていると思うのですが、弟子たちとしては最後の晩餐ではなくて過ぎ越しの祭り、毎年お祝いするお祭りの食事をしていると思っていたはずです。またイエス様が十字架につけられいなくなるというのではなく、むしろ彼らとしてはこれからイエス様がイスラエルの新しい王にでもなり、新しい働きをされていく、そんなお方であるはずだと期待をしていたと思うわけです。そんな弟子たちにとってイエス様がその食事の中で、弟子たちのうちの一人が私を裏切ることになると予告をし、また裏切る予告どころか、私が行くところへはあなた方は来ることができないなどと意味深なことを言い始めるわけです。弟子たちとしてはなぜにイエス様はそのようなことを言い出すのか、ちょっとした驚きとまた疑問を感じ始めたのかもしれません。そんな弟子たちに向けて、あなた方は心を騒がしてはなりませんとイエス様は言われるわけなのです。ペテロはそのような言葉に対して、なぜ今はあなたについていけないのですか、あなたのためには命も捨てます、イエス様に従い続けることができると自信を持って答えていますし、今日の箇所に出てきますトマスはイエス様に対して、主よどこにいらっしゃるのか私たちには分かりませんと素直に、何をおっしゃっているのか、どこに行かれるのか私たちには理解できないと、そのイエス様が弟子たちに語られた言葉にそれぞれ反応している様子が、伝わってきます。ここであなた方は心を騒がしてはなりませんと弟子たちにイエス様は真剣な思いで伝えられていたかと思いますが、そこにおられた弟子たちにとってはそのイエス様の言葉がどれほど真剣な言葉として、 また弟子たちに残す大切なメッセージとして伝わっていた いたかどうかと、そんなことを私はここで読みながら考えていたわけなんです。きっとその時、そのメッセージを直接聞いた弟子たちにとっては、そのイエス様の言葉はそれほどに真なんとかな、心に届く言葉として、またはその切迫感あふれた言葉として届いてはいなかったのではないのかなとも、弟子たちのその様子からは想像できるわけです。そんなことを覚えながらいろいろと考えてみたのですが、やはりヨハネの福音書は他の福音書とは、違う福音書であるということは、ここ何回かお伝えしたかと思います。マタイ、マルコ、ルカとの福音書とは違って、独自の視点でこのヨハネの福音書は記されておりますが、ヨハネという弟子も実を言うと特別な、存在というか、他の弟子たちとは違う、ことがありまして、十二弟子と呼ばれている特別にイエス様が選ばれた弟子たちがいらっしゃいますが、実を言うとその後の歩みの中で十二弟子のうちの11人は、その大半がその伝道活動の中で殉教、信仰のゆえに、殺害される、処刑される、そんな運命をたどっております。ただヨハネ、この弟子一人だけがその殉教という、経験をせずに、最後までその生涯を全うした唯一の弟子でもあるんです。かといってヨハネが、ラッキーで、生き延びたかというと、そうではなくて、ヨハネ自身も命は取られなかったものの、島流しという迫害に遭い、そのクリスチャンであるがゆえに、試練を経験したわけですけれども、でもそう考えますと、いろいろとその歩みの中で他の弟子たちは、処刑されてしまいましたが、ヨハネに関してはその長寿を全うしたと言われています。ということで、このヨハネの福音書もマルコやルカや、マタイに比べて、また後の時代に書かれた福音書でもあるんですね。大体、他の3つの福音書よりも、詳細まではよく分かりませんが、短くても10年、もっと長ければ20年、30年後に書かれた、福音書なんです。大体ヨハネの福音書は西暦90年前後に書かれたと言われていますので、ヨハネがイエス様の弟子になった時が10代なのか20代なのか分かりませんけども、でも80代や もしくは90代になる頃にヨハネは、この福音書を書かれたわけなんです。ということは、ヨハネは他の弟子たちとは違い、イエス様との時間を、そのイエス様が昇天されてから、60年とか50年とか60年経った後に思い返しながら、見つめ直しながら書いた福音書であるということなんです。そのようなことを考えていたときに、もしかしたらそのご飯の時には、食事の時には、ヨハネの心にはそのイエス様の語られた心を騒がしてはならないという言葉がどれほど親身を持って届いていたのか分かりませんが、この何十年も経って、そして振り返りながらイエス様の語られた言葉、しかもヨハネはイエス様の右隣に座ってイエス様の言葉を確かに聞いていた一人の弟子として、どのような思いでこのヨハネの福音書にしか書かれていないこのイエス様の教えを書かれていたのかなということを考えてみたんです。イエス様はこの後自分が十字架にかかり弟子たちの前からいなくなるということを踏まえて、心を騒がしてはなりませんと言われています。まさにその通りに ヨハネはその後弟子として活動する中でイエス様と一緒にいた3年の何十倍にも及ぶ長い年月、イエス様という主の不在の中、彼は弟子としての働きを続けてきたわけなんです。まあ、その様子は使徒の働きにいろいろと書かれています。初代教会はまずはユダヤ人の当局から大きな迫害を受けて、いろいろなところに散らされていきます。そして今度はユダヤ人からの迫害ではなく、その後ローマ帝国まで及んだキリスト教は、ローマ帝国のその帝王の格好の餌食となり、大迫害を受ける運命をたどるわけなんです。そしてその過程の中で12人いたうちの11人の弟子たちが、それぞれ違う時に違う場所で殉教していくわけなんです。キリストのために命を捧げていくわけなんです。なぜかわからないけども、自分はその殉教の試練から免れ、生き抜くことができたその長老ヨハネは、きっと彼のその生涯の中で誰々が殺害された、誰々が処刑された、そんな悲しいニュースを聞きながら、キリスト者としてまた伝道者として働いてきたと思うんです。また先ほども言ったように、自分自身は命を失うことはなくとも、ヨハネの黙示録を記したと言われるパトモス島という島へ島流しをされ、自分自身もキリスト教徒であるゆえの迫害の試練を身をもって体験しているわけなんです。まさに弟子たちはキリストに従ったゆえに、そしてキリストの弟子となったゆえに、その長い年月、自分自身の主であり、また先生であるイエス様が不在の中、そのような数々の経験を強いられていくわけなんです。きっとその中には、簡単には説明することのできない、心騒がせられるいろいろな苦しい経験を、恐れを、心配を経験してきたのだと思うんです。しかしヨハネはそのような長い生涯を振り返り、そのようないろいろな出来事を思い返しながらも、確実に言えることは、教会はなくならなかった。そのキリストを通して与えられた信仰は途絶えることがなかった。むしろ世界に向かって広がり続けている、そんなことを思いながらも、この福音書を書いていたのだと思うんです。まあ、これはそんなことを思い巡らしながら、考えていた私の憶測に過ぎませんけれども、ヨハネがこの箇所を、そしてこの教えを特別に、このヨハネの福音書に、他の福音書にはない、このヨハネの福音書だけに取り上げ、書き記したのかというと、やはりヨハネ自身がその長い年月生き抜いてきた中で、キリスト者として歩み続けてきた中で、きっとこのイエス様の右にいて、イエス様が語りかけてくださったこの教えが、ヨハネにとっては大きな大きなインパクトを与え、そしてヨハネにとってその歩みの中で大きな支え、力になったイエス様の教えであったということを、その生涯の最後にヨハネは振り返りながら、その何十年経っても色褪せずに残っているキリストの言葉を、このヨハネの福音書の13章、14章、15章、16章に記しているのだと思うのです。きっとその歩みの中においては、熾烈な迫害の中に仲間が捕らえられていく、その信仰のゆえに仲間の命が失われていく、自分自身にも迫るさまざまな迫害や試練の中に、きっとヨハネ自身も、イエス様がここにいてくださったならば、 また約束されたように主よすぐに来てくださいと心から願ったことがあると思うのです。そんな自分自身の主であるイエス様の不在、イエス様を見ることができない、イエス様に聞くことができない、イエス様に触れることができない、そんな時にヨハネの心にはこのイエス様の言葉がよみがえってきたのではないでしょうか。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。神を信じ、また私を信じなさい。そしてこの言葉がまさに福音書を書き記そうとしたそのヨハネの心の中に聖霊によって示され、何としてでもこのイエス様が語りかけてくださったその言葉を書き記していこうという、そんな思いでこの福音書を書かれたのではないのかなと、これは私の憶測にすぎませんけれども、そんなことを思っていたわけなんです。ただ さらにこの箇所を読み進めていきますと、興味深いのはそのイエス様の不在を経験した弟子たちでありますけれども、実はその神の不在、キリストの不在を経験したのは弟子たちだけではなく、イエス様もそのこれから向かう十字架の過程の中において神の不在という大きな試練を経験したことになるということなんです。今朝読んだ14章の、中にイエス様はこのようなことを教えておられます。2節には、私の父の家には住まいがたくさんあります、もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう、あなた方のために私は場所を備えに行くのです。イエス様は、弟子たちに場所を備えておく、すなわち弟子たちの居場所を用意してくださる、そんなことを伝えています。3節、私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます、私のいるところにあなた方をもおらせるためです。その場所だけではなくて、イエス様はその場所のために迎えに来てくださる、そしてそこにおらせるために、そして私と共におらせるために、私はあなたにその場所を与え迎えに来てくださる、そんなことも教えておられます。そして最後は、父の身元ということになります。トマスが、主よどこに行かれるのですかという問いかけに対し、6節でイエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです、私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることがありません。あなた方はもし私を知っているならば父をも知っていたはずです、しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。いろいろ複雑に書かれていますが、ここに書いてあることは、イエス様を通して何を知ることができるのか、それは天におられる父なる神を、この世界を作られた創造主なる神をイエスを通して私たちが知ることができ、またその神の身元にイエス様が行かれるだけではなく、私たちもイエス様を通して行くことができるということです。しかしまさにこのイエス様が弟子たちに与えたその約束とは逆のこと、反対の経験をイエス様はこれから十字架に向かう過程の中で経験されていくわけなんです。このあと弟子の一人ユダに裏切られ、祭司長や律法学者パリサイ人たちに捕らえられて十字架へと連れて行かれるわけですけれども、その十字架こそそれは処刑の場であり、 イエス、ヨハネは一章十一節で、この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。ご自分の国に来られた、自分の場所、自分の居場所に来られたのに、その自分の民は受け入れなかった、すなわち拒絶されたということなんです。そしてまさに処刑場、その処刑場、処刑台の上というものは、拒絶されたものが、受け入れられたものではなくて、拒絶されたものが立たされる場所であるのではないでしょうか。神でおられる方が、この自分が作られたその世界において、自分の居場所であるはずのその世界において、居場所を失う、その処刑台に立たされる、そんな出来事を経験するわけです。そして、3節に、私のいるところにあなた方もおらせるためですとイエス様は言われていますが、私たちはヨハネの福音書を今までずっと学んでまいりましたが、その中でイエス様が繰り返し伝えておられることは、父なる神であるお方とイエス様との関係というものが強調されている箇所がいくつも出てきたと思います。それはイエス様は、イエス様と神様の関係、父なる神と子なるイエスの関係、その関係はかけがえのないものであり、父が子を愛すように、子が父を愛すように、イエス様と神様はそんな密接な関係において、そのような中、永遠に天において存在されていたお方であったわけなんです。それこそ神であられる、その三位一体の神が永遠に共におられるということは、その神のあり方としては当たり前であり、それがずっと続いてきたわけなんです。しかし、この十字架に向かうというその過程の中で、その当たり前であった神とのその密接な関係をも、イエス様は諦めておられた、諦められた。そして神と離れて地上にやって来られたということなんです。そして十字架の上ではイエス様はこのようなことを叫ぶわけです。エリエリレマサバクタニ、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。イエス様もその十字架の上で全ての人の罪を背負われ、罪人として処刑された時に、あれほど密接で親しき、誰とも切り離すことのできないような父と子の関係であった神とイエス様のその関係が断絶されたということなんです。そして神が共におられない、神の不在を、孤独を身をもって十字架の上で経験されたわけなんです。イエス様もそこで叫ぶような心騒がす経験をされたわけなんです。そしてそれは、私たちが、そしてあなたが神を知ることができるようにと、そして知るだけではなく神の身元に行くことができるように、私が道であり命であり真理であると言われたように、イエス様が私たちのために十字架という道となってくださり、私たちのまさに踏み台となってくださり、私たちがその神の上を歩き通り、父なる神の身元に行くことができるようにしてくださった恵みがあるわけです。そのためにイエス様も神の不在という、そんな中、イエス様も信じたわけなんですよね。父なる神の御心を信じ、 そしてその十字架という試練を通り抜けられたわけなんです。そして何よりもこのヨハネの福音書の著者であるヨハネ自身が、彼の80年、まあ、90年、何年、彼の生涯が何年だったのか詳しくは分かりませんが、まさにその生涯を閉じようとされるその間際に、ヨハネも自分の歩みを振り返り、あの十字架につけられる、あの晩に弟子たちに語られた、いや私に語られたあの言葉こそ真実であり、心を騒がしてはならない、神を信じまた私を信じなさい、そう言われたイエス様の言葉が、はあ、私の心の中にとどまり続けていた。そして私はその言葉によって励まされ強められ、神を信じまたイエスを信じ続けることができた。イエス様が天に戻られ、イエス様は不在になったかもしれない、しかしイエス様が約束してくださる自分たちの居場所が父の身元に用意されていること、そしてそのためにイエス様がもう一度迎えに来てくださること、そして私たちと共にいてくださることを何よりも願っておられること、そして何よりもイエス様がご自分の言葉を通して、またその行い、究極的には十字架という行いを通して、父なる神の御心を、そしてその姿を私たちに示してくださったこと、そのことを信じ続けることができたわけなのです。そして私たちも一緒ではないでしょうか。あなた方は心を騒がしてはならない、もしかしたらその言葉が今置かれている境遇の中でビシッと突き刺さる御言葉として私たちの心に届き、そして励まされる方もいるかもしれません。もしかしたら心を騒がしてはならないと言われたところで、別に今の私にとってはそこまで騒がすようなことはない、そんな言葉がピシッと心に届かない方もいるかもしれません。しかし状況はどうであったとしても、私たちはキリストの御言葉をその心に蓄えてゆく、その言葉をとどめてゆく、そんな歩みの中に、きっと私たちも今はそのように思えないかもしれない、しかしその長い年月の中で、きっとその私たちの生涯の中では、なぜ神が不在なのか、なぜ神が語ってくださらないのか、そのご自身を表してくださらないのか、そんな試練や困難を経験するかもしれない、それでも神を信じ私を信じなさいと語ってくださったイエス様の言葉にとどまり続けていくときに、その言葉を通して、またキリストの体である教会の交わりを通して、また神の作られたこの世界に身を置くことに通して、あ、神が生きておられるのだということ、もしかしたらかすかに感じながら、神の励まし力を、その言葉交わり、そして神の表されるこの世界に感じ、その力をいただきながら、私たちもキリスト者として神を従い、神を慕い従い、なんとかその人生を歩み続けることができる、そしてその生涯の最後にはそのことに感謝をすることができるのではないでしょうか。時に私たちは聖書を読み、その言葉が本当に頭の上を通り過ぎていくような、そんな 言葉として心に届いていないなと感じる時があるかもしれません。毎回毎回ピンポイントのようにその御言葉があなたの心に突き刺すように励ましを与えることがないかもしれません。しかし私たちはそのキリストの言葉を心に留め続けていきたいと思うのです。そして私たちもキリストのその言葉の中に留まり続けていきたいと思うのです。その言葉がヨハネが経験したように、他の弟子たちが経験したように真実であるということを身をもって経験することになると期待をしながら歩んでいこうではありませんか。ですからイエス様は言われています。最後にご一緒にこの御言葉を読んで終わりにいたしましょう。ヨハネ14章27節3、はい、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。先月の暗唱聖句です。どれだけの方がこれを覚えているのか、私も今言って言いなさいと言ったら自信がありませんが、ぜひこの御言葉を蓄え、そしてその御言葉にとどまり続ける、そんなキリスト者としての歩みを持って今週1週間も共に歩んでまいりたいと思います。ご一緒にお祈りいたしましょう。